important. Stunning, keeping open. Wimbledon closing. If we without those, the doors keep it open. This my train, no one can stop. And I don't think it's terrible stop. We just wanna change up, not drop. And my crew can rock it like a prop. Life is tedious if it ain't going. Copy in pace, close to the order. Put my curse to it, begin showing up. That's the way we wanna live, keep going. Yeah.
All the so much transparency.
来ました。はい、こんばんです。今日は、師匠シリーズのみっていう題名のやつの続きってことで、前回1だけ読んだので2と3を少なくとも読もうかなと思っております。はい。で、ですね。ジータレスミ、206、こんばんは、いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。で、207、用意その始める会と始めます。はい。珍しい挨拶ですけど、で、208、 落ちに来たら急いで服脱ぐわと、まあ、寒いんでいいです、はい、暖かくして、まあ、落ちんじゃないですけど、とりあえずここで、209、来たおっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、ちょうど MW3 やっててチーター湧きまくって嫌なのなってからよかった、消えてなくなればいいのにチーターと、 MW3 っつのはさっぱりよくわかりませんけど、まあとりあえずチーターっつのはまあズルをしてるっていうね、チート行為をしてる人のことですけども、まあズルをしてる以上、まあまあ、ひどいわけですよね、まあ、例えばあのわかんないですけど、普通銃というのは弾なくなるってリロードしなきゃいけない、リロードしなくていいとかね、例えばね、なんかまあそういうズルをしてるんですね、まあ、ゲームの世界もあれですけど、まあ、ゲームバランスを崩す存在ですからね、いろいろ取り締まらないといけないですけど、まあいいや。で、210、ペルソナの音楽は聴いてるだけで高ぶってくるぜと、おじちゃんのナイスボイスとの空気も合ってるし胸熱だなと、別にあのこれをかけてあのバックで読むわけじゃないんですけど、まあ、自分も嫌いじゃないですね、で、211、今宵のオープニングソングはペロソナかと、まあ、ペロソナじゃないんだよ、ペルソナなんですけど、まあ、212、昔のおっちゃんの録音聞くとすごい元気がある、なんか最近くたびれとかね年かなと、いや、やってるものが全然ちゃうからですね、あとあのなんて言うんでしょう、遊べなくなったっていう正直はい、前は正直昔の小シリーズの読みとかは今よりもより適当ですよ、まあ正直こういうことやるもんだと思ってなかったしね、自分自身あのだから適当に読んでた今よりも、まあ趣味だし遊びだしみたいな、うん、だからねそういった意味でねちょっと、変わったっていうところがありますよね。であんまりこういうのやるのにさテンション上げても、っていうのがあるんで、テンション上げて読むもんじゃないんでね、だからあんまり上げられないからっていうのありますね。昔はよりよ、だってもうそんな、だってそういう配信をもともとするつもりじゃなかったしね、なんかどんどんシフトしてって、まあ、あの陸がそっちに傾いてるからそっちをっていう形で、まあまあ、聞いてくれる人多い方がいいですから、そういう風な形でずれてったっていうのが経緯ですからね。だから雑談やってる時とかの方と比べられると随分違うと思うんですけどね。で213、あれ今日はツイッターで告知なしとしましたけどね基本的にあのなんだろう、打ち込む手前で止めといて、配信が乗っかったのを見てから両方そのジータとツイッターには書き込むようにしてるので、書き込みなしっていうことはしないようには一応してますね。何人の人がそれで気づくかどうかを置いといて、まあでも一応書かなきゃねあれなんで、なのであの準備してからやるんで大丈夫ですね、告知は、してますね配信始まった直後に押してますね、はい、というわけで、はい、オートストップ、師匠シリーズのミっていう題名ですね、まあ題名がついてないっていうことでミなんですけど、それの、第2番目というか、まあ、5つに分かれてるんでそのうちの2つ目に当たるところになります話自体はつながってるんであれなんですけど、で、じゃあ行きましょう。ミの2です。1を聞いてない人は録音アップしてるんでそっちを聞いてもらった方がいいと思います。意味がわからないと思います、いきなりこっち聞いても、はい、では行きましょう。 トカノに帰り着いた時、腕時計を見ると午後4時半を回っていた。旅館の玄関から中へ向かって楓がただいまと声を張り上げる。少ししてお上がフロントの奥から姿を現した。どうでしたか？いやー、期待外れですね。師匠は明るくそう言って山の上からの景色についてしばらくお上と語り合っていた。僕は地滑りの後で見つけた石についてどうして黙っているのだろうと疑問に思った。その師匠の横顔がすっとこちらに向き直る。おい、釣りを見に行くぞ。
え、
まだどこか行くんですか？師匠はお上にこの辺りの道を尋ねている。ついついと袖を引かれた。楓が耳元に顔を寄せてくる。何？
あの人本物なの？
何が？
霊能力者。
まあ確かにここまでは全くそれらしいところを見せていない。テレビに出てくるのとは違うけど、霊を見ることに関してはすごいよ。霊感が強いだけの人なら他にもいるだろうが、師匠の本当にすごいところはその見たこと、体験したことに対する料理の仕方なのだ。それはある意味探偵的と言えるかもしれない。つまり更新所の調査員であるこの今のスタイルで正解なのかもしれなかった。
ふーん、まあいいや。で、付き合ってんの？
いきなりすぎて吹きそうになった。
助手だよ。
それもう聞いた。
まあいいじゃないか。
あ、やってしまった。明確に否定しないという見え。軽い罪悪感に襲われていると、二人でひそひそやっているのが気になったのか、和夫が何々と近づいてくる。よし、行くぞ。師匠に服をつかまれる。軽く引きずられながら、どこへと聞くと、この旅館の周辺の調査。要するに散歩ですか。という軽口が出そうになったが、クライアントの前なのでさすがに自重した。
また案内したいですけど、ごめんなさい。これから用事があって。
楓が頭を下げる。高校時代の友達とクリスマスイブパーティーをするらしい。それを聞いて、僕はようやく今日が12月24日であることを思い出した。思わず画像の方を盗み見するが、いいやなぁ、と余裕ぶっている。しかし内心はどうだかわからない。じゃあ僕もそろそろ帰ります。旅館の外に出ると、和夫もそう言って敷地の隅に止めてあったバイクにまたがった。排気音とともに手を振りながら去っていく姿を見送る。ああ、かわいそうに、あいつ。人ごとのようにそういう師匠だったが、12月24日という今日は僕らにも平等に訪れていることを分かっているのだろうか。日が暮れる前に行くぞ。そう言って歩き出した。すでに日の光は西の山の端へ隠れつつあった。それから小一時間かかって周囲を散策しながら、枝川沿いに旅館へ来た時の道を逆にたどっていった。寂しい道で、あまり地元の人ともすれ違わなかった。やがて道路沿いに背の高い金網で覆われた一帯が見えてくる。来た時に見た貯水池だ。周囲はすでに薄暗く、膨大な水量を蓄えた水面は水面は輝きもせず、死んだようにひっそりとしていた。金網のそばに看板があった。亀ヶ淵という名前のこの貯水池は、応仁の乱の後に戦国武将が各地で覇権を競い始めた頃、この地に侵攻してきた高橋長興が自身の勢力の新しい拠点として今の西川町一帯を封じた時に作ったものなのだそうだ。枝川の水量が安定せず石膏が伸びなかったこの地に、持参した地金を惜しげもなく投じて土木工事を行い、巨大な水がめを提供したのだ。師匠はその看板の説明文を読み終えてぼそりと言った。問題の若宮神社はこの武将が開いたのかもしれないな。
どうしてですか？
若宮って名前のつく神社は、例えば大
大分の宇佐神宮を本宮とした場合、そのご祭神である八幡神こと王神天皇の子、つまり御子神であるところの仁徳天皇を祀った神社のことだ。あるいは単に本宮から新たに迎えた御祭神という意味で若宮と呼ぶ場合もある。その場合は八幡神である王神天皇の分霊を祀っている神社ということになる。いずれにしても基本的には本宮ありきの神社なわけだ。そして本宮から新たな若宮を勧誘してくるのは国寺やその地の豪族などの実力者と相場が決まっている。戦国時代にあってはその役割の中心を担ったのが戦国武将というわけか。高橋長興がもともとの勢力圏で信仰していた神社から新たな支配地であるここへその御子神が分霊を勧誘してきたということならば確かにありそうだ。もう少し調べてみたいな。いずれにしてもその若宮神社に行って宮司と話をしてみる必要があるだろう。時計を見るとまだ6時だった。さっきその時間を告げる鐘の音が鳴ったばかりだ。訪ねていけない時間でもない。その息子である和夫と面識があるので話も通しやすいだろう。しかし師匠は少し考えた末、また明日にしようと言った。とりあえずその旅館に出るという例とやらを見てみるのが先だということか。戻って飯食おうぜ。きびすを返した師匠にうなずいてから後に続いた。そう、それが気になってしょうがなかったのだ。旅館の夕食ということで料理を期待してもいいのだろうか、それとも僕らは仕事で来ているのだから、そちらの夕食は用意していませんがとあっさり言われたらどうしよう。近くに弁当とかパンを買える店があったかなと思い悩みながら歩いた。ようやく十日野に帰り着くと玄関のあたりが妙に騒がしかった。見ると20代半ばぐらいの女性が4人たむろしていた。ああ、そういえば今日は僕らの他に2組客がいるって聞いてたな。こんばんは。師匠は愛想よく挨拶をして旅館の中に入る。あ、こんばんはと出迎えた番頭の勘助さんに荷物を渡しながら女性たちもこちらに笑顔を向けた。みんな温かそうな服装をしている。仲良し OL4 人組というところか。それもクリスマスイブに温泉旅館に泊まるってことは恋人のいない仲間同士ということだろう。玄関を通り抜け廊下の手前で師匠にそのことを囁くと、おもむろに腕時計を見てその針を示しながら口を開いた。日没の後だからクリスマスイブの用法としては正しい。まだこだわっているのか。あ、ちょうどよかった。中居姿のひろこさんが僕らの前に現れて手招きしながらフロントの奥へ入っていく。電話かかってきてるみたい。事務所の電話を取っていたおかみがこちらに気づいて電話口に軽くお辞儀をしてから師匠と変わる。受話器から声が漏れている。大きな声だ。お食事お部屋にお持ちしますのでそれまでおくつろぎくださいと僕に言って、おかみは忙しそうに事務所から出て行った。師匠はうざったそうにあしらうような口調で話を終え、受話器を置いてからため息をついた。例のばあさん、この宿の馴染み客で私をおかみに紹介した人だよ。ああ、頼みもしないのに方々へ師匠のことを宣伝しているという人か。万事任せておけば大丈夫だから失礼のないようにしなさいってお上に釘刺してくれたんだと。他に余計なこと言ってないだろうな、あのばあさん。そう言って苦笑する。自分も正月泊まりに行くから幽霊退治よろしくなってさ。それから部屋に戻ろうとすると師匠がついでに電話するところがあるから先に戻ってろという。調査事務所の所長の小川さんに今日のことを報告でもするのだろうかと思い、あてがわれた2階の部屋に一人で戻った。 足を投げ出してテレビをぼんやり見ながら先に汗を流そうかと考えていると、ひろこさんがやってきて隣の部屋を指さしながら言う。先ご飯食べたいって言うからあっちの部屋で一緒でいい？師匠も部屋に戻ったのか。もちろん従うほかない。ひろこさんもその僕らの間の力関係というか雰囲気をすでに理解している様子で、一応確認というポーズをとっているだけのようだった。その後師匠の部屋にお邪魔し、テーブルに向かい合っていると、失礼しますとおかみがひろこさんを伴って入ってきた。そして目の前に色鮮やかなお膳が並べられる。紹介してくれたおばあさんの口添えが効いたのかわからないが、期待以上の食事にありつけた。山菜の天ぷらなど山のものが多かったが、普段おいしいものを食べつけない僕ら貧乏学生にはどれも過ぎた料理ばかりで、二人とも何度もご飯をおかわりして給仕してくれたひろこさんを呆れさせた。師匠は最後に茶碗に残ったご飯にお茶を注ぎ、白菜の漬物を乗せてから書き込んだ。そしてようやく人心地がついたという表情で箸を置く。さすがに晩酌はなかった。師匠はそれが少し物足りなそうだった。しかしこれからが仕事の本番なのだ。そこへ頃合いを見計らったおかみが部屋に戻ってきた。いかがでしたか？そう聞かれて二人とも素直に料理を褒めた。温泉地としてはあまり有名ではないこの土地で、旅館を三代にわたって続けられているのもこうした付加価値があるからかもしれない。少しいいですか？師匠は改まった口調でおかみに問いかけた。はい。おかみはひろこさんにお膳を片付けさせながら、着物の裾をきれいに整えながらテーブルの脇に正座をした。そんな風にされるとこちらも落ち着かず、僕は思わず座布団の上に正座で座り直す。師匠は気にしない様子であぐらをかいたままおかみに話しかけた。若宮神社はこの先の貯水池を作った高橋長沖が完成した神社ですか？ええ、そう聞いております。高橋家はその後息子の代で別の戦国武将に攻め滅ぼされたのだそうだ。それ以来この地は徳川幕府が開かれるまで何度も支配する武将が変わっていった。スラスラとしゃべるお上からのその言葉の端々からかなりの教養のほどがうかがえる。感心しながら聞いていると、師匠は少し考える素振りを見せた後話題を変えた。この裏山ですが、もしかして大規模な土砂崩れが起きたことがあるんじゃないですか？おかみははっとした表情を見せる。ついさっき山から戻ってきて期待外れでしたなんて言っていたくせに結局聞くのか。それにこの部屋で仕事の話をすると主客が逆転してしまうなんて言っていたのに、もう面倒くさくなったのか。半ば呆れながら師匠とおかみの会話に耳を傾ける。私が小さい頃ですからもう30年以上前になるでしょうか、この辺りに記録的な大雨が降ったことがございまして、降りやまないどころかますます勢いを強くする雨に、子供ながら何か大変なことが起きているというのは分かったのだそうだ。その日折からの大雨のために高野に客はいなかったのだそうだが、旅館中をみんながバタバタと落ち着かずに動き回り、夕方頃には父親とまだ健在だった祖父とが血相を変えて裏山を見てくると雨具をかぶって出て行った。近くの他の家からも大人が何人か雨の中に出てきて山の方へ向かったようだった。恐る恐る玄関から外を見ていると、滝のようにゴーゴーという音を立てて降ってくる雨の中から、川には近づくなよという誰かの声が混ざって聞こえた。しばらくすると、不意に地響きのような音が雨空にうなりを上げた。それは耳を塞いでも聞こえてきた。恐ろしい音だった。住み込みの男性従業員が、崩れたんじゃないかと叫んで雨の中に飛び出していった。父と祖父のことが心配で気がつくと自分も外に出ていた。バケツをひっくり返したような大粒の雨が絶え間なく上空から落ちてくる。 その雨の中をカッパも地図に走った。視界は悪く、片手で額を覆っても目を開けることが困難だった。山の方から大人たちの大声が聞こえてきた。崩れた、危ないという言葉が聞こえた。その中に父と祖父の声もあって、ほっと胸を撫で下ろした。安心すると、見つかったら叱られるということに気がつき、早く戻らないとと引き返そうとした。その時、不意に桜の木のことが頭に浮かんだ。枝川の土手にある桜だ。土手の壁面から斜めに生えていて、増水した時には根元が水に浸かるんじゃないかといつも心配していた。思わず川の方へ足を向けた。降りしきる雨の中、目を凝らしても桜の木は見えなかった。この辺りのはずなのに、流されてしまったのだろうか。土手に近づいて川の方へ目をやると、今までに見たこともないような濁流がうねりを伴って川上から川下へと流れていた。恐ろしくて足が動かなかった。雨音と川の本流の音で耳が痛い。全身を鉛のような雨粒に叩かれながら、たけり狂う川の流れから目を離せないでいると、狭い視界の端に不思議なものが映った。ものすごい速度で流れていく泥水の中に、真っ黒い動物の体が見えたのだ。その胴体は途方もなく長く波打っていて、濁流に乗り目の前を通り過ぎようとしていた。蛇だ。それも胴だけで一抱えもある、とてつもない大蛇。その体が怒り狂うようにうねりながら、大雨と濁流の中を流れていく。息を飲んでその行方を見守る。遥か彼方へその姿が消え去っても、しばらくその場を動くことができなかった。何してるこんなとこで、と怒鳴り声とともに祖父に手をつかまれた。半ば引きずられながら、トカノに向かっている間、おじいちゃん、ヘビがヘビがとわめいた。祖父はぎょっとした顔をしたが、変なことを言うんじゃないと叱りつけた。トカノに戻ると、祖父はここは危ないので小学校へ避難すると宣言し、全員で雨の中を逃げた。その間中、自分の頭の中にはのたうつ大蛇が川を流されていく姿が何度も繰り返されていた。語り終えたおかみは我に返ったように慌てて、おかしなことを申しました、子供の頃に見た幻でございますと付け加えた。師匠は興味津々という顔で、その後はどうなりましたと尋ねた。ええ、幸い山が崩れたのは川側の方だけでして、結局旅館の方は大丈夫でした。その後、役場が委託した調査会社の方が調べたところによると、今後また万が一土砂崩れがあっても、やはりこのトカノの方へは崩れてこないということでしたので、ご安心ください。ちゃんと忘れずにフォローもしている。なかなか抜け目ない人だ。悪い噂などどこから広がるかわからないのだから。その大雨の日の土砂崩れの前にも、やっぱり裏山には神社の跡などはなかったんですね。ええ、なかったはずです。わかりました、ありがとうございます。師匠はあっさりとそう言うと、お上の祖父のことや先代である父親のことをあれこれと聞いた。祖父はもちろんだが、父親も母親ももう亡くなっていた。そして入婿であったお上の夫、つまり楓の父親も10年ほど前に病気でこの世を去ったのだそうだ。師匠はこの十日野家の事情をおおよそ聞き終えて満足したのか、最後に、では今夜は私とこの助手とで夜中中交代で番をしますと言った。他の客が寝静まってから、これまでに神主の霊の目撃が多かった場所を中心に見張るというのだ。もしそれまでに出たら、とにかくすぐに私に知らせてください。おかみは、従業員もすべて承知しておりますのでよろしくお願いしますと言って頭を下げた。お茶を入れ直してからおかみが部屋を出て行った後で、師匠はにやりと笑って言った。こいつはカナヘビちゃんだぜ。カナヘビ？なぜここでカナヘビが出てくるのか。 その意味を聞いてもはぐらかすように風呂風呂風呂に入ろうと手を叩くだけだった。ねえあれ彼氏？違うよ。嘘？マジで？そんな黄色い声が頭の向こうから聞こえてくる。露天風呂だった。和夫の言う通り広々としていてなかなかいい湯だ。そんなところを一人で占拠するのは何とも言えないいい気分だった。岩に頭を持たせかけて空を見上げているとザーッと体を流す音が遠くからわずかに聞こえる。頭の先には竹を組み合わせた壁があり、その向こうには女性用の露天風呂があるはずだった。湯気が夜空に昇っていき、澄んだ空気の派手にある星をゆらゆらと隠していく。寒空のもと、顔は冷たいのに体だけは暖かい。いつもはシャワーばかりでお湯に浸かるという習慣がない僕だったが、こういうのもたまにはいいものだ。ねえ、本当に彼氏じゃないの？本当だよ。消極的な見栄を張った僕とは大違いだ。ずるずると背中を滑らせ、そのまま頭の先まで湯の中に沈み込んだ。頭の芯まで熱が入り込んでくる。彼氏じゃないのに旅行してんの？なんかそっちの方がやらしい感じ、などという声が水を通して聞こえてくる。師匠は早速 OL4 人組と仲良くなったようだ。師匠は今24歳のはずだから同い年くらいか。そうだよな、普通なら働いてる年齢なのだ。それどころか子供がいてもおかしくない。湯の中に沈みながら一人でそんなことを考えている。師匠からはあまり大人の女という感じを受けない。子供がそのまま大きくなったようだ。なんだっけ、生物学上でこういうのを、ウーパールーパーとか三照王が。そうだよな、思い出した、ネオテニーだ。養鶏成熟だったっけ。まあ師匠の場合あくまでその性格上の話だが、頭の中で三照王の姿がぐねぐねと変形し、図鑑で見たカナヘビの姿に変わった。こいつはカナヘビちゃんだぜ。湯から顔を出して師匠の言葉を反芻する。お上が見たという大蛇は何だったのだろう。あの枝川にはそういう主の言い伝えは特になかったそうだ。では一体、大雨、土砂崩れ、大蛇、あの裏山で師匠が見つけた石に刻まれていた不思議な雨冠の漢字と何か関係があるのだろうか。そしてそれはこの神主の霊が出るという事件と関係があるのだろうか。真剣に考えを巡らせていると、また女湯の方から強制が上がった。もうやったの？やってないよ。嘘？マジで？動揺した僕は湯の底についていた手を思わず滑らせてしまった。バシャンという音が立つ。ねえ、隣で聞いてるんじゃない？竹で編まれた壁の向こうからの声、続いてキャーキャーというキャーキャーという笑い声。もう出よう。僕はいたたまれなくなって露天風呂から上がる。ドアを開けて大浴場の方へ戻ると、頭のはげた父親と小学生くらいの息子が体を洗っていた。もう一組の泊まり客の家族だ。こんばんはと挨拶をして脱衣所へ向かった。出なかったな。和夫が神主の霊を見たという露天風呂だったが、それらしい姿も気配も何もなかった。浴衣に着替えてから廊下に出て、湯と書かれたのれんの前に置いてあった富士製の長椅子に腰掛けて、何をするでもなく、ただ湯あたり寸前にまでほてっていた体を冷ましていた。しばらくぼーっとしていると、師匠を含めた女性陣がもう一つの湯と書かれた赤いのれんの下からわらわらと出てきた。あ、やっぱりいた。何がやっぱりなのだ。OL たちはあっちに卓球台があったからみんなでやりませんかと誘ってくる。あ、いいな、卓球は久しぶりだ。温泉に来るとどうしてこんなに卓球をやりたくなるのだろう。その騒々しい一角にタオル類を満載した台車を押している勘助さんが通りかかった。 じっとりと睨むような目つきで僕らのそばを通り過ぎる。観光気分か。そう詰められたような気がした。ああ、私たちは遠慮しとくよな。師匠に話を振られてはいと返事をする。じゃあさっきお願いした通りお化けっぽいのを見たら教えてね。師匠は OL たちに手を振りながら僕を引っ張っていく。それから僕らはまた旅館中を視察して回った。中庭や裏の駐車場を含めて見て回ったのだが、昼間と同じで特に異変は見当たらなかった。仕方なく一度師匠の部屋に戻り、なぜか備え付けてあった将棋盤を見つけたので、二人でパチリパチリと指しながら今日あったことを確認する。何なんでしょうね、神主の幽霊って。さあな、見てみないことにはな。あの裏山の石に書かれていたっていう漢字と何か関係があるんですか。さあな。師匠は気のないような素振りで情報を秘匿していた。明らかに何か掴んでいるような感じなのだが、いつものようにもったいぶっている。おい、これちょっと待った。2回目ですよ。いいから。ため息をついて銀が元の位置に戻るのを見逃す。勝負に熱くなってきて前のめりになった師匠は膝を立てて体を前後に揺すり始める。僕はとうに勝負の見えている将棋よりもその浴衣の裾が気になって仕方なかった。そんなことをしているとドアをノックする音が聞こえた。返事をするとひろこさんがお盆にケーキを乗せてやってきた。残ったからあげる。そして私もう寝るから頑張ってねと言いながら去っていった。クリスマスケーキが2切れ。師匠は脳天から真っ二つにされたサンタクロースの半分が乗っかっている方を取った。硬そうな砂糖菓子なので切る過程でかなり胴体が生地にめり込んでいる。それから師匠が紅茶を入れて乾杯をした。メリークリスマス。今頃街を華やかに彩っているであろう赤と白の2色とは縁遠い地味な和室の中だったけれど、少しだけ気分が出た。素直にひろこさんに感謝する。ケーキを食べ終わると師匠は言った。先に寝ろ、朝まで交代で晩をするからと。時計を見ると夜の9時だった。師匠の案では9時から日付の変わった深夜2時までの5時間が師匠の番、そして2時から朝6時までの4時間が僕の番ということだった。僕は別に徹夜でもいいですよ。そう言ってみたのだが、一晩で済むとは限らない、いいから先に寝ろとの仰せ。わかりました。でもどうして僕の番が6時までなんですと聞くと、ここは時の鐘が鳴るって言ってたろと返された。そういえば聞き込みをしていた時に女将か誰かがそんなことを言っていた気がする。貯水池を見に行っている時にもその鐘の音が鳴っていた。今のような時計のなかった時代には庶民が時刻を知るために時の鐘と呼ばれる仕組みがあった。寺や神社の鐘つき堂などで毎日決まった時間に鐘がつかれるのだ。明け6つであれば6回、昼9つであれば9回という具合に。それを聞いて人々は仕事や生活の区切りとしていた。例えば昼に8回鐘がつかれる昼8つであれば現在の午後2時頃を指すのだが、その鐘を聞くと一度仕事に休憩を入れ、その間に疲労回復のための甘いものなどを取る習慣があった。これが今のおやつという言葉の語源だそうだ。この松の木郷では九段の若宮神社に時の鐘があり、今でも一日のうち明け6つ、昼9つ、暮れ6つの計3度時を告げているのだそうだ。それぞれ朝6時、昼の12時、そして夕方の6時に。その鐘の音はこの渡河の絵も聞こえてくる。こういう境界を表したものは古い霊魂には強く影響するはずだ。師匠は言う。夕暮れは 多祖彼、多祖彼ともいい、向こうにいるのが誰なのかわからないという薄暗さを、そして不安な感じを表している。そして日が落ちきってしまえば、そこからはもう人の世界ではなく、魑魅魍魎や悪鬼の類が闊歩する夜の世界へがらりと変わってしまうのだ。同じように夜明けの頃も、カハタレと言い、向こうに立っているのが一体誰なのか判然としないという不安さを表している。それはやはり夜に住まう人ならぬ者たちの支配する時間と、昼に生きる人間たちの支配する時間との境界に位置する時間帯なのだ。鶏の鳴き声を耳にして退散する鬼の話を聞いたことがあるだろう。それは鶏の声そのものに怯えたのではなく、夜と昼の境界を越えてしまったことを知って鬼は逃げ出すのだ。暖かい湯を泊まり木の中に流し、無理やり目を覚ませて鳴き声を上げさせ、まだまだ夜は明けないにもかかわらず鬼を退散させてしまう話もあった。その鶏の声の役割を果たすのが、この土地では明け6つの鐘というわけだ。鐘の鳴った朝6時以降はまず出ないな。今日集めた目撃団でも暮れ6つより前に出たという話はなかった。出るのは暮れ6つから明け6つの間の時間、つまり土地の習慣にこうした古風な例である可能性が高い。そう言って師匠は盤上の上の積んでしまった自分の王将を爪で弾いた。とにかくもう寝ろ、2時になったら起こしに行くから。そう言って追い出された僕は自分の部屋に戻り、歯磨きをしてから敷かれていた布団に潜り込んだ。明かりの消えた部屋の玄関のドアから小さなノックとともに師匠が顔を覗かせて、今夜は出ないかもなとぼそりと言った。えっと聞き返そうとすると、じゃあ見回りに行ってくると言ってそっとドアを閉じた。どれほど眠っただろうか。長時間電車に揺られ旅館の中を歩き回ったり山に登ったりという今日一日の疲れがどっと出た。僕は布団に入って目を閉じた途端に眠りに落ちてしまった。静かだった。夢を見ていた気がするが、いつの間にか遠い土地の旅館の一室に横たわっている自分がいる。体が重い。疲れがまだ取れていない。静かだ。そして暗い。暖房が効いている。部屋の中は滑らかな暖かさに包まれている。しかし外は冷え込んでいるだろう。冷たい空気が建物を握り込むようなミシミシという音がどこからともなく聞こえてくる気がする。何時だろうか。交代の時間はまだか。また眠気が忍び寄ってくる。静かだ。天井が高い。見慣れない天井だ。ここはどこだ。誰かいる。部屋の隅に誰かが立っているのがわかる。静かだ。息を吸う音、そして吐く音すら聞こえない。誰だろう。仰向けのまま体が動かない。重い。石を乗せられたようだ。部屋の中には自分しかいない。それもわかる。なのに誰かが立っている。首を動かそうとする。部屋の隅を見るため。重い。油が切れた機械のようだ。首の関節の間に小さな無数のゴミが詰まっている。どうして黙っているのだろう。ごとり。首が落ちたような音が。見知りと隅から一歩踏み出そうと思う。ごとり。また首が落ちた。見知り。また一歩。 ゴートーリ、ミシーリ、ゴートーリ。近づいてくる。その度に首が落ちる。落ちた首が畳の上を這うように転がる。いくつもいくつも。そんな音だけ。布団の端を誰かが踏んだ。ボトリ。掛け布団の上に何かが落ちた。首が動かない。動け、動け。逆へ、逆へ動け。見たくない。背けたい。見たくな、おい。体を乱暴に揺すられた。あ、眩しい。人工の光が目に飛び込んでくる。師匠の顔がある。交代だ。そんな言葉が聞こえる。目が覚めた。旅館の部屋だ。眠っていたのか。寝ぼけてるな。お茶でも飲め。布団から体を起こして、師匠が入れてくれた湯気の立っている熱いお茶を口に含む。頭が覚醒していく。さっきのは夢か。夢だとするならば目覚めた夢。経験上そんな夢は疲れている時によく見る。そして悪夢であることが多い。誰か部屋にいませんでしたか？いや。と師匠は眠そうにあくびをすると、深い息を吐いてもう寝ると言った。部屋の時計を見ると夜中の2時を少し回っていた。寒いと言って師匠が僕の布団に入ってくる。ちょっと。慌てていると、何がちょっとだ、早く出てけよと布団から蹴り出される。自分の部屋で寝てくださいよ。うるさいな。さっきまで玄関と外をうろうろしていたから寒いんだよ。布団温めがかり、ご苦労。しっしと手で追い払われる。僕は仕方なく立ち上がり、大きく伸びをする。何か出ましたか？布団にくるまった師匠にそう問いかけると、いんやとの声。僕はため息をついた。師匠が番をしている間に何か起きるような気がしていたのに、この人の中の普通ではない何かに引き寄せられるように。浴衣を脱いで服に着替えていると、布団の中から声がかかる。でも何かいるぞ、ここには。え、何か感じるんですか？そんな言葉を口にしようとしたが、ふうという布団の中からの疲れ切った吐息に会話を拒絶させられる。身支度をしてドアを開けようとした時、気をつけてなという眠そうな声がもぞもぞと聞こえた。廊下に出ると少し気温が下がった。部屋の中よりも空調が効いていないのだろう。天井の大きな蛍光灯は消えているが、その横の小さな黄色い電球にほんのりと明かりが灯っている。裸のまま履いたスリッパが足の甲に張り付くたびにひんやりとした感触がある。2階は全部で6部屋ある。今夜は僕と師匠の2部屋しか使われていないはずだ。念のために残りの4部屋の前に立ってドアをノックし、それぞれノブを回そうとしてみたが、どちらにも鍵がかかっていた。廊下を進んで1階へと降りる階段に足をかける。折り返しの踊り場で首だけを伸ばして階下を覗き見ると、その先の薄暗い廊下には人の気配は全くなかった。強々と下に降り、移動できる範囲で周囲を見て回る。1階には事務室の奥に従業員の仮眠室があり、中井が寝ているはずだが、井口親子は本館のそばの離れに住んでいるはずだった。そして本館のすぐ裏にはトカロ家の住宅が接していて、女将や楓はそこで寝ているはずだ。昔は家族は多かったはずだが、2人いたという女将の弟もそれぞれ独立して家を出てしまっていて、4年前に楓の祖母を亡くしてからは母子2人だけの暮らしになってしまったという。さぞ寂しいことだろう。 そんなことを思いながら事務所の中を覗いてみると、電話機に接続されたファックスが受信可能な状態であることを示す緑色のランプがチカチカと灯っていて、その光だけが暗い部屋に瞬いていた。遠くから換気扇を回すモーター音が聞こえる。大浴場の方だろう。そっちも見に行かないと。そう思ったが、思いのほか億劫で、後にしようかと玄関ロビーのソファーに腰掛けると、そのまま立ち上がりたくなくなった。不思議なものだ。ついこの4月に普通の学生生活が始まったばかりだったのに、いつの間にこんな遠くの温泉宿に泊まりに来て、深夜に誰もいない玄関で得体の知れないものを見張るようなことになってしまったのだろう。空調の機能を時間帯で落としているのだろうか。肌寒さを感じながらしばし物思いにふけていると、不意に玄関の外から何かの物音がした。ドキリとして立ち上がり、恐る恐る玄関の自動ドアにかけられたカーテンの隙間から外を覗き込む。旅館の敷地の中の背の高い街灯が丸い明かりを灯しているその下に、何者かが動く影が見えた。自動ドアは電気スイッチが切れている。しかし僕らがそこからも外に出られるように今晩だけはロックがされていないはずだった。2枚の厚手のガラスが合わさるその隙間に指先を入れ、力を込めるとドアは手動でわずかずつ開いていった。瞬間冷気が顔に吹きつけてくる。通り過ぎようとした人影がびくりとしたように立ち止まる。楓さん。声をかけられた相手はスクーターを押して歩いていたところだった。うわ、びっくりした。それはこっちのセリフだ。まだ帰ってなかったのか。もう時刻は2時半を回っている。今夜は寝ずの番なの？あの人は？交代で番をしてるんですよ。今は部屋で寝てます。そばに近づくとアルコールの匂いがした。飲酒運転。そう言って指で罰を作ってやると、固いこと言いっこなしと楓は笑った。それから声を潜めてしばしの間立ち話をする。今夜はかなり楽しく遊んだようだった。その中でふと何の気なしに僕は問いかけた。和夫さんのことをどう思ってんの？おかみは明らかに二人をくっつけようとしている。そして周囲もそれを追認しているようだ。もちろん和夫自身も。しかし若者にとって重大なイベント日に女友達との遊びを優先した彼女の心理はどういうものなのだろうか。楓はうーんとしばしうなった後ぼそりと言った。和兄は堅物すぎ。まあそこが今時の男には珍しいんだけど。そう言いながら両手の手袋を片方ずつ脱いでいく。もう少し強引じゃないとね、今日だって。そう言いかけたところでおっとという表情をした。まあその上のおさむ兄よりはまだ砕けてるけど。じゃあおやすみ。そう言って手を振りながら楓はスクーターを押して旅館の裏手へと消えていった。表の道路と同じように舗装されているので道が悪いわけではない。ただ客商売をしているので深夜に帰宅するときは手前でエンジンを切ってくるのだろう。酔ってはいても身についた習慣があるのだ。なかなかしっかりした子に思えた。そんでもって脈ありだな和夫さん。僕はしばらくそこに佇んだ後、周囲に何の気配も感じないのを確認してから旅館の中に戻っていった。空調は弱いが建物の中はさすがに寒空の下とは雲泥の差だ。生ぬるい空気の流れが周囲を包み、わずかな照明だけがロビーの椅子や置物を闇の中に浮かび上がらせている。何かが違う、さっきまでと。立ち止まった僕の心臓がわずかずつ早く脈打ち始める。なんだこの気配は。息を殺して辺りに目を配る。何も見えない。動くものも静止している異物も。そっと大浴場の方へ足を向ける。 ポケットからペンライトを取り出してスイッチをひねる。のれんをくぐり、脱衣所、浴場、露天風呂と進む。すべて出入り口のロックは外されていた。師匠もみんなが寝静まってからこの辺りもすべて見回りをしたのだろうか。ムーンという換気扇の音が自分の呼吸音と混ざる。露天風呂の湯はまだ暖かく、湯気が寒気の中に立ち上っている。換気、黒々とした植え込みの影がそれを囲んでいる。何も出ない。風呂場を出て客室へ向かう廊下を足音を忍ばせて歩く。窓から中庭が見通せる。どの場所も神主の姿形をしたこの世のものならぬものが現れたという場所だ。さほど広くないこの古びた旅館で、あまりにも多くの目撃談がある。これではかえって探しづらい。どこに重点を置いていいのかわからない。場所ではない。場所についているのではない。では一体何に。僕は息を殺しながらロビーに戻る。フロアの中ほどに置かれたテーブル、その椅子に腰掛けて玄関のドアの方を向いて座る。時間がゆっくりと過ぎていく。何かいる。わだかまった気配がそれでも形をなさぬように、煙かあるいは水蒸気のような姿で旅館の中をうごめいているようだ。その姿勢のまま僕は固まり、永遠とも思える時間が流れていった。朝はまだか。いつの間にかそればかり考えていた。繰り返し繰り返しそればかり。外はまだ暗い。未だ夜に住む住人たちの世界、この世に住まう者たちのいる。誰かが廊下の隅に立っている。背後に目をやらずともそれがわかる。いつの間にいたのか。音も立てず声もかけず、じっとそれは立っている。どんな姿をしているのだろう。体が動かない。夢の続きのようだ。目覚めたと思っていた、あの夢の中の。いや、自分は本当にその後に目覚めたのか。本当はずっと体はあの和室の布団の中にいるのではないか。ではここでこうしている自分は誰だ。ああ、思考がぐちゃぐちゃだ。誰だ。自分ではない。立っているのは誰だ。と速いリズムで胸が脈打つ。動いた。近づいてくる。ロビーの隅の暗がりからそれがゆっくりとこちらに近づいてくる。音はない。畳の上のようにその踏み出す足は音を立てない。ただスーッと気配だけが玄関へと向かうのがわかる。その途中に僕がいる。玄関のドアに向かって座っている僕が。気配は止まらない。何かが起こる。何かが。その予感が自分の中で膨張する。そしてそれが弾けそうになった瞬間、僕の耳は確かにその音を捉えた。鐘の音。遠く、そしてたなびくようなわずかな音の波が乾いた空気を震わせる。明け6つだ。境界を越えたのだ。朝6時と決められた現在のこの土地の時の鐘は、この冬場にはカハタレの白明よりも早く鳴らされるのだ。いや、外に出れば山の端の空は白みがかっているかもしれない。しかし玄関のカーテンを閉めたロビーにいては、その微妙な時の移ろいを感じることはできない。しかし明け6つだ。確かに人と物の桶の世界を分ける狭間の時間が終わったのだ。僕は全身の力が抜けるような安堵を覚えた。鐘の音は続いた。2つ目、そしてその余韻が消え去った後に3つ目が。それを数えながら僕は振り返ろうとする。 さっきまであった背後の気配はとっくに消えて、その瞬間心臓が止まりそうになった。消えていない。気配はすぐ真後ろまで来ていた。背筋の皮膚が蒼け立つような恐怖に襲われる。なんで？頭の中にボールペンの先が目にも止まらないような高速で走る。ギュルギュルという擬音。捨て金だ。なんで忘れていたんだ。僕は知っていた。知っていたのに。明け6つの6回の鐘が疲れる前に、これから時を告げることの先触れとして鳴らされる鐘があった。3回の捨て金、つまり明け6つは9回鐘が鳴らされるのだ。その最初の3回は明け6つよりも前、つまり境界の上にある時刻。それが鳴り終わるまでは人の支配する時間ではなく、未だたゆたう狭間の時間に属しているのだ。背中に氷のように冷たい気配が触れた。つま先から頭のてっぺんまで何かが走り抜けた。鐘の音、4回目の。その瞬間、背後から触れた気配はそのまま僕の体を突き抜けながら消えていった。明け6つの始まりと同時に。その気配は視覚的には全く捉えることはできなかった。しかし確かに何か得体の知れないものが消えながら玄関の外へ向かうのを感じていた。その気配に突き抜けられた部分の体温が根こそぎ持っていかれたような気がした。いや、体温だけではなく、精気というか気力というのか、何かそういうものもベリベリと張り取られたかのようだった。気配が完全に消え去り、9回目の鐘の音を聞き終わっても僕はその場で動けなかった。椅子に腰掛けたまま、おかんが全身を駆け回るのをじっと感じているほかなかった。おい、といきなり後ろから肩をつかまれる。師匠がいつの間にか息を切らせて後ろに立っていた。出たのかと聞かれて必死でうなずく。師匠は舌打ちをすると、周囲を警戒するように見ます。あの何者かの気配を感じて布団から飛び起き、そのまま部屋から走ってきたのだろうか。神主か。多分。はっきりは分からなかったが、最後に本物の明け6つの始まりと同時に消え去りながら、その瞬間に神主の着るような装束を身にまとっているのが見えた気がした。そのことをキレ切れに説明する。そうか、後で状況を詳しく教えてくれ。とりあえず部屋で休め。ヒューヒューと胸の真ん中から体内の空気が抜けていくような錯覚があった。大丈夫だ、すり抜けただけなんだろう。襲われた感じでもないしな。そう言いながら師匠はズボンのポケットから金属製の薄いケースを取り出した。さらにその中から半紙を畳んだようなものをつまみ出す。これ飲んで寝ろ。蓋の形に折り込まれた部分をめくると、中には粉薬のようなものが詰まっているのが見えた。何です？これ漢方薬のようなものだろうか。言ったらプラセボにならないだろう。言ってるし、偽薬と。ともかく僕は師匠からその薬を受け取り、コップに汲んできてくれた水で喉に流し込んだ。苦かったが、気のせいかおかんが溶けていくような感じがした。少し楽になってなんとか立ち上がり、2階の階段に足をかけた。その時玄関フロアの明かりが完全に灯り、おはようございますという声とともにおかみがフロントの奥から顔を覗かせた。僕は蚊の鳴くような返事をして、師匠がおかみに何事か話しかけるのを尻目に階段を上がり、眠るために部屋に戻っていった。以上、みの本編の2でございました。で、
ジータレスビーと214師匠シリーズの続き楽しみに待ってました。気になったから読もうかと思ったけどおっちゃんの朗読で聞いた方が面白いんで我慢してました。朗読はよはよこんばんはと、まあ、ありがたい話でとりあえず、こんばんはってことで、はい、で215お初めてリアルタイムで遭遇できた伊沢さんこんばんはと、初めて、はい、ありがたい話で、はい、こんばんはと、アップされてる録音を8割ぐらい聞こえましたと。え読みそんな8割って相当落とすのすら時間が半端じゃなくかかるような気がするんだけど、ところで師匠シリーズの剣道の話ってもう読みましたかと。あれ俺読んでないか、あれ剣道の話って俺読んだっけ。記憶がないってことは多分読んでない、あれ忘れてるな、俺読んでないわ。で読んでないな。で、216おっちゃんこんばんはと、はいこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけど、前回の話で石に刻まれてた漢字調べてきたよと、下の漢字とか近いんじゃない、あと旧字体のなんとかとかと、よくわかんないけど、あの調べてきたのはいいんですけど、これって何、あのあれじゃないの、知らんけど、これ何ネタバレじゃないの、これ最後の方に何あの出てこないの、このあの例の漢字はこれでみたいな、知らんけど、うん、これかこの漢字が近いんじゃないって言われても、あのなんつうの、読んでもあの読んでもっていうか、あの見ても読めないこんな感じがあるのかっていうぐらいわけがわからない、はい、読めません。で217イサムさんこんばんは、今夜も聞かせていただきますと、ご丁寧にどうも、イサムさんの朗読は絶品ですと、普通に読んでるだけなんで、絶品とは思えませんが、ありがたい話で。で218今日も寝ながら聞かせてもらいますと、はい、ありがとうございます。そのまま寝た方が、寝てもらえばいいかと思います。で219おじたんおじたんこんばんはだおと、まあおじたんじゃないですけどこんばんはと、ありがとうございます。で220言ったらプラシーボにならないだろってやつで、ワロチュとお前言ってんじゃんっていう、そういうとこそういうとこはね師匠ダメなんだその緩急がまたいいんだけど。で221師匠がまるで雑魚のようだお茶コント、雑魚なんでだろうよくわかんないけど、とりあえずこんばんは、はい。で222やっぱかなこさんの話はいいなと、あんまり自分どっちがどうっていうのはあんまり考えてないからあれなんですけどね、結局これどうなんだろうっていう、わかんないね、まだ2だけだと。で223お茶の師匠シリーズ聞いちゃうと他の人が聞けなくなるよねと、それはないと思うんですけど、まあありがたい話ですけどね、それはないと思うんですけど。で224今来た師匠シリーズとかよくわからないけどシリーズものなのと、寺生まれの T さん的な感じと、桁違いにし、あの寺生まれの T さんよりもあのなんつうの師匠シリーズの方が、話数的にもその多いし、うん、自分としては師匠シリーズの方が面白いですけどね、うん、寺生まれの T さん的なっていうのをどういう風に捉えてるのか分かんないけど、うん、まあ、とりあえずもし興味あるんだったら読んでみてもいいんじゃないでしょうかと。あとはまあ、自分のあの神々でもいいんだったらですね、ニコ動とかですね、まあ、自分がアップしてるファイル、フォーシェアとかにもありますけど、師匠シリーズはほとんど読んでるんでもしよかったら聞いてみればいいんじゃないかと。まあ、自分以外にも読んでる人いっぱいいるんでね、あれなんですけど、はい、とりあえずあの大量にありますよ話は、師匠シリーズっていうんで、興味あったらぜひ
で師匠シリーズって言ってもですね、師匠って言ってる人がですね、あの人だったりこの人だったりっていうので、ちょっといろいろあるみたいなんで、その辺はまとめを見た方がいいかもしれないですね。で225、正直さ、神崎京子ってさ、京介さんにぞっこんベタボレだよねと、京介さんと付き合おうとする男が出てきたら絶対に呪い殺されそうよねと、恐ろしいね、呪い殺す、しかも半端じゃない呪いだな。で226、エロ要素があるからと、エロ要素か、そんなになんか強烈なのってこのシリーズであるっけ、あんまないと思うんだけどな。で227、おっちゃんボイスの師匠はかなりのハマり役と、それおかしいと思うんだけどな、これ女だよ師匠、本当は師匠女だから、ぜひね、あのちょっとあの芯が強い感じの声の出せる女の人が呼ぶべきだと思うんだけどね、ぜひね、だから自分合わないと思うんだけど、ハマってないと思うんだよ、逆にハマったらまずいと思うんだけど、で、228、遅れたおっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、はい、で229、剣道の話読んでないならいつか読んでほしいです、割と短い話なので、というところで、剣道の話、俺食べるって読んだよね、あれ俺食べるって読んだから、食べるって話読んだから、俺剣道の話って読んでないのかな、あちょっと待って、剣道の話って読んだのかな、俺あれなんで俺剣道の話って飛ばした、俺これ読んでない気がするな、あれっていうかまた新しい話ある、もしかして何、巨人の研究って、巨人の研究っていう話も増えたの、なんかものすごいペースでまたアップし始めたね、なんか作者の人貯めといたのかな、なんかコンスタントに書くねこの人も、すげえなまだ新しい話あんの、剣道の話って俺読んでないな多分ね、でなんだっけ、剣道の話、剣道の話俺読んでないのかな、剣道の話おかしいな、俺食べるってやつを読んでるのに剣道の話読んでないや、今度読むか、で230、俺の師匠になってくださいと、俺が、何の師匠になるんだろう、よくわかんないけど、何の師匠になるんでしょう、で231、 T さんは個人が作ってるわけでもないしねと、誰もがオチに使ってる感じだしと、うん、俺も VIP とかで作者が途中で逃亡したホラー作品のオチに使ったことあるしと、あそうなのか、うん、なるほど、で232、師匠の師匠かのこさんで、僕が師匠、現在ね、現在は今読んでるやつは、で233、投稿者視点、俺っていうのは投稿者、師匠っていうのは投稿者の師匠で、師匠から聞いた話っていうのは俺が師匠で、師匠っていうのはかなこさんのことで、投稿者から見れば師匠の師匠のことで、京介さんから聞いた話っていうと私は京介さん、そうだからね、その辺が分かってないとね、なんだかわけわかんなくなりますよ、で自分もわけわかんなくなってますから、で234、同人誌に連載し始めたらしいからね、田舎は書かないらしい今はと、なんか意味があるんだろうな、わざと書かない理由で、235、剣道おっちゃんの朗読聞いた気もするなと、あれおかしいな、自分のファイルに最近はなんか何読んだかわかんなくなるから、書いてるんだけど、剣道の話なんて書いたファイルがないんだけど、別の回で読んでたからあれなのかな、やべえ分かんなくなっちゃった、読んだっけこれ、 剣道の話、こんな読んだかな。読んだかな、俺読んでないと思うよこれ。もう多分で236、師匠シリーズも何回か作者変わってなかったっけと、少なくとも一番最初に師匠シリーズを投稿した人と現在の作者は別人のはずと。あれ、このウニさんって人じゃないの、ずっと。あれ、一番初めウニさんじゃないの。あ、基本っていうか、ずっとこのウニさんって人が書いてるもんだと思ってた。ちゃうのか、作者別人なの。 すっげえよくわかんねえ。で、237変わってないよと。ああ、236に対してってことかな。変わってなかったっけって、変わってないよで、ウニさんでいいのかな。238、剣道はピクシブに書いたから今度読むとか言ってた気がしますよ、ちゃんと。まあ、おっちんじゃないですけどとりあえずそういうことなのかな。で、239、ウニさんがずっと書いてるけどスピンオフ的な作品を別人が書いているらしいと。誰が書いてんだ、スピンオフ的な作品ってなんだ、わからん。どれのこと言ってるんだろう。へえなんかいろいろあんな。てか剣道の話結構長えな。まあそれでも30分はかかんないか、これぐらいだったら。まあ結構長い話かな。で、美濃さんをいきましょう。剣道の話はじゃあ次回というか近々やるべきだな。まずこの美を全部読まなきゃダメですね。はい、ということで、240、同人誌とかに掲載してのですっていうのはスピンオフ。ちょっと人気出てきたからお金もらおうかっていう話か。で、241、いやいや、もう初期の作品と最近の作品と読み比べたらすぐ分かる、絶対変わってると。初代ウニは断筆宣言してたんだしねと。再開した時もなぜ再開したのか説明がないと。あ、じゃああれなのか。いや、もう全然ね、自分分かった、分かんない。で、242、変わった説はあるよねと。トリップがついてるから変わってなさそうだけどねと。もしかしたらトリップについてはもうじゃあぜひっつって、渡したのかもしれないってことか、そうすると。初期の作品と最近の作品と読み比べてすぐ分かるのか。俺ダメだ、すぐ分かんないや。下手するとさ、その人自身の書き方が変わってるってことではないんだ。明らかになんか別人が書いた風なんだ。なんか上手くなったりとか、なんかそういったことで変わっていくっていうのは、そのなんつうの、漫画の絵とかでも何でもそうだけど、その文章に関してもそういう風な変化っていうのはないのかね。どうしてもね、初めの頃とそのやっぱり人間いろいろ変わってきますからね、変わったりするんだろうけど、そういったとことは違う、またもう完全これ別人だぞっていう点があるんだ。俺は分からんで読んでるけど、全然分かりません自分は。その辺弱い、全然気づきにない、弱いんで、で、243、別人説自体がオカルトと。まあ何でもいいんですけど。で、244、こなれてきて作風が変わっただけだと思うなぁと。まあ、ぶっちゃけ、なんつうの、どっちでもいいんですけど。面白けりゃ。まあ、そんな感じやね。 でじゃあ行きましょうかね。ミの3ですね、本編3番目行きましょうか。これも長いです。じゃあさっきの続き、ミの3です。目が覚めたのは朝の9時過ぎだった。まだ頭が重く肌触りの良い布団から出るのは億劫だったが、なんとか気合を入れて起き上がった。3時間ほど寝ていたらしい。広い部屋の真ん中に布団が一組だけ敷いてあるのを改めて眺めると、すごく贅沢な気分になる。大きな窓のカーテン越しに朝の光が部屋の中に差し込んでいる。浴衣の襟のあたりをかきながらそちらにぼーっと目をやる。それから自分の体の様子を確かめたが、特に異常はないようだ。あの謎の薬が効いたのだろうか。部屋を出て師匠を探すと、1階の玄関ロビーで OL4 人組と話をしていた。見るとみんな荷物を持っている。もうチェックアウトするところらしい。結局お化け出なかったな。何つまらなそうに言ってんのよ、一番ビビってたくせに。ああもう変な噂聞かなきゃよかった。あんま寝られなかったわ。でもさ、ちょっと見てみたくなかった？ OL たちは朝から元気に声が出ている。師匠は笑ってそれを聞いているだけだ。じゃあね、年下の彼氏くんもバイバイ。そんなことを言いながら彼女たちは僕らに手を振って、外に泊まっていた旅館のバンに乗り込んでいった。旅館の中が急に静かになった。勘介さんが運転するバンがゆるゆると発進していくのを見送ってから、僕は広間に用意されていた朝飯を食べた。焼き魚を中心としたシンプルなメニューだった。しかし温泉卵が小皿についていて、それがやたらうまそうに見えて、先に食べるか最後に取っておくか悩んでしまった。もう一組の親子連れももうチェックアウトした後だったので、客は僕と師匠しかいなくなったことになる。いや、もう客を装う必要もなくなったわけだ。先に朝食を取り終わっていた師匠に僕が体験したことを事細かく説明しながら、最後の温泉卵を残ったご飯の上に乗せて小瓶に入っただし醤油を垂らす。4回目の鐘で消えたか。はい。味付け海苔の袋を裂いて、さらにその上にちぎりながらトッピングする。それを勢いよく書き込んでいると師匠が言う。捨て金の意味も理解してるということはやっぱりこの土地の例だな。昨日今日やってきたような浮遊霊の類じゃないのは間違いなさそうだ。さらりといった言葉の中に師匠の思想が一本の鎖のように通っている。師匠は霊のあり方に普遍的なものをあまり認めない。死後の霊魂とはこういうものだという生前の記憶がその存在の濃度、そして特性を規定するのだという思想を持っている。例えば足のない幽霊画が広く知られている日本では、足のない幽霊が現れるが、そんな発想のない外国では幽霊にしっかりと足があるものだ。境界を超えたことを告げる明け6つの始まりのタイミングを正確に分かっているからこそ、そういう消え方をしたのだと言っているのだ。食ったら行くぞ。はい。お茶を胃袋に流し込み口を拭いた。これから若宮神社に行くのだ。敵の本丸かもしれない場所に。そう思うと少し緊張してくる。連れ立って広間を出ると事務所にいた女将を捕まえる。今夜型をつけるつもりです。師匠は真剣な表情でそう切り出した。女将が聞き返すとやはり同じ言葉を繰り返した。今夜です。それに対し女将はやんわりとした言葉で説明を求めた。今日は泊まり客がいないはずでしたね。師匠は説明の代わりにそう尋ねた。ええ。 この依頼のこともあって大晦日までなるべく宿泊客を取らないようにしていたらしい。 OL4 人組やもう一組の親子連れのようにかなり前から入っていた予約の客だけはどうしようもなかったが、そんな客も今夜はいないということだった。昼から他の従業員も休みになり、トカノにはおかみと井口親子だけになるのだという、まあ、確かに今夜はこの旅館に取り付いた霊と対決するには絶好の場面と言えそうだが、一体師匠はその型をつけるためのどんな見込みがあるというのだろうか。そう思いながら横顔を見ていると、師匠はズボンのポケットを探り始め、折りたたまれた半紙を取り出す。ここに書いてあるものを用意してください。重要なことです。できますか。おかみは渡された半紙をけげんな顔で見つめる。大体ご用意できると思いますが。そう言いながら書かれている後半部分に目を留めて困惑したような表情を浮かべる。ああ、最後のは若宮神社にあるでしょう。自分が借りに行きます。それですみませんが、今から電話をしてくれませんか。貸していただけるように。わかりました。おかみは電話をかけに行き、ほどなくして戻ってくる。いつでもお貸しできるそうです。ありがとうございます。では早速今から若宮神社に行ってきます。正直どうなるかまだ手探りな状態ですが、なんとかしてみせますよ。これでもこの手のことは専門家ですから。師匠はそう嘘吹いて下手な安請け合いをした。お気をつけて。おかみは期待しているのかいないのかわからないようなよく統制された表情でそう頭を下げた。しかし何気なく欲した自分の言葉に何か思い至ったかのようにハッとして口元を押さえた。何か不吉なものを感じたのだろうか。気をつけなくてはならない何かが待っていると。なんだかこっちまで怖くなってくる。神社までは歩いて行くのかと思ったが、おかみが自転車を貸してくれた。宿泊客用に何台か旅館に備えているらしい。建物の裏手の駐車場から2台を選んで玄関まで回してくる。昼ご飯はいりませんから。師匠がおかみにそう告げた。神社で話を聞いた後、調べ物があるのでそのまま町の図書館へ行く予定です。飯もその辺りで食べます。自転車にまたがりながら師匠は楓さんはと尋ねた。まだ寝ています。おかみはそう言って苦笑しながら母親の顔を見せた。まったくあの子は。風が冷たい。外は随分と冷え込んでいる。昨日よりも気温は低いかもしれない。あすりをしてきたつもりだが体が縮こまりそうだ。行ってきます。師匠の後に続いて出発する。玄関から段ボール箱を抱えたひろこさんがこちらを見ながら指先だけで手を振っていた。また顔のパーツを変に真ん中に寄せたような笑顔を浮かべている。つられてこちらも笑顔になる。師匠は寄り道もせずに昨日裏山の上から見た若宮神社のある方角へまっすぐ進んでいった。師匠は車ではない時は僕に自転車を漕がせて自分はその後ろに便乗し、あっちに行けこっちに行けと指示を出すばかりで実にいい身分なのだが、珍しく自分で自転車を運転するときはやたらと漕ぐのが早い。スポーツ万能と自分で言うほどのことはあり、身体能力やバランス感覚は目を見張るものがあった。借りた自転車の微妙な性能差もあり、その師匠についていくのが精一杯で、なんとか置いていかれないように道端の雑草も枯れたような色合いをしている細い田舎道を頑張ってペダルを踏み続ける。15分ほど走っただろうか。遠くに見えていた山が眼前に迫り、道路にはいつの間にか傾斜がつき始めていた。なだらかな山道に入り、その麓付近の集落をいくつか通り過ぎて、一切立派な木々がうっそうと茂っている一角にたどり着いた。鎮守の森だな。杉やヒノキといった常緑鉱木が金剛林を形成しているようだ。その背の高い木々の枝葉の隙間から木造の建物の屋根がちらちらと覗いている。 道路が広くなっているところで自転車を止め、鎮守の森の中へ足を踏み入れるとすぐに赤い鳥居が見えてきた。明神鳥居だ。腹中もない一般的なものだな。シンプルな形をしているが、古びた佇まいは森とその奥の参道を守り続ける長久の時の流れを感じさせてくれる。あれ?あ、でもこの間行った神社でこれと同じ形のを見ましたけど、春日鳥居って言ってなかったですか？師匠は振り向くと鳥居の上部を指さしながら言った。笠木を見ろ。両端が中央部に比べて反り上がってるだろう。反り増しと言って、それがあるのが明神系、ないのが神妙系の鳥居だ。春日鳥居は神妙系っていうか、この間のとは全然形が違うだろう。台紙もあるし。説教が始まりそうだったので鳥居から目をそらし、その両脇を固めるように配置されていた狛犬に近寄って、なかなか立派な狛犬ですねと苔むしたその体を触った。鳥居の右側にあるそれは厳しい顔をして口を閉じ、懐にいる小さな狛犬の顔を撫でている姿をしている。狛犬の頭を撫でている顔をしている。しかし師匠はそこにもダメ出しをしてくる。よく見ろ、それは獅子だ。
は、
頭に宝珠を乗せているだろう。そっちの頭に角が生えている方が狛犬だ。そう言われて反対側に配置されていた方の石像を見ると、確かに角が生えている。口はうねりを上げるように開かれ、足元の丸い玉を踏みつけている姿だった。もともとは獅子と狛犬が一対になっているのが正式なものだが、時代が下るにつれて獅子と狛犬の区別がなくなって、今じゃ両方とも一般的に狛犬と呼ぶけどな。本来は社殿に向かって右側が獅子で左が狛犬、同じく右側が口を開いた阿形、左が口を閉じた運形、ここの阿運は逆配置だな。しかしこの右側は明らかに獅子の特徴を備えている。言われてまじまじと見比べたが、普通の狛犬と何が違うのかわからなかった。まあどうでもいいよ、狛犬なんて神社によって千差万別だ。職人の個性であって祀っている神様ともほとんど関係がない。先に行くぞ。師匠はさっさと鳥居をもぐくぐって行ってしまう。僕も慌てて後を追う。参道は長く、その道の端には比較的小ぶりなクスノキが枝葉を精一杯伸ばして立ち並んでいる。その下を通るとチチチという鳥の鳴き声が頭上から聞こえてくる。途中で長津屋があったので並んで口をすすいだ。参道の奥に拝殿が見えてきた。遠くから見た印象よりもかなり大きい。玉砂利を踏みながら境内を進むと、拝殿のそばでほうきを持って塩を吐いている男性の姿が、違う、枯れ葉を吐いている男性の姿があった。白衣の上に黒い着物を重ね着して、下は薄青い袴という格好をしている。見るからに寒そうだ。しかし男性は平然とした身のこなしでこちらに向き直り、お待ちしておりましたと微笑みかけてきた。この若宮神社の宮司である石坂正一さんだった。和夫の父親であり、彫りの深い顔がよく似ている。もう50歳は過ぎていると思われるが、背筋はピンと張っていて背もかなり高い。師匠のことはすでに女将から聞いているようだ。挨拶を交わし、早速本題に入る。十日野に現れるという神主姿の例ですが、お心当たりはないんですね。
はい。
正一さんはため息をつきながら、戸惑っておりますと言った。和夫さんにも聞きましたが、こちらの装束が盗まれるようなことはありませんでしたね。
ええ。
まあ私もこれが誰かのいたずらなんていう線は考えていませんが、噂に便乗した誰かがよからぬことを考えるということはありえない話ではありませんから。拝礼をさせていただいていいですかと師匠は言って拝殿に近づいていく。御祭神は八幡神、 八幡の神、王神天皇ですね。作法は2杯2拍手1杯でよろしいですか。王神天皇と中愛天皇、そして新皇皇后です。作法はそれで結構ですよ。師匠は賽銭を投げると丁寧な動きで拝殿の奥に向かって2回頭を下げ、2回拍手を打ち、また1回頭を下げた。腰が90度折れている。僕も真似をしたが、綺麗に直角に曲げるのはうまくいかなかった。コツがいりそうだ。この水垣の奥が神殿ですね。拝殿の向こうには垣根で囲われた空間があり、その中に一回り小さな本殿の姿が見えた。この神社は戦国武将であった高橋長沖が完成してきたものだと聞きましたが、それ以前からあった神社はこちらへ合祀されたのでしょうか。あまり古いものは分かりません。明治以降なら合祀の記録が残っておりますので、社務所の方でお見せしましょう。では後ほどお願いします。師匠は境内を歩き始める。抹茶はあちらですか。師匠の指さす先には横に長い社殿のミニチュアのような建物があった。手前が拙者で、仁徳天皇、大和、竹内のスクネなどをお祭りしております。抹茶はその奥です。抹茶は一つの小さな建物で、軒の下に塗装が剥げかけた朱塗りの扉がいくつか並んでいる。祖霊社はありますか。師匠の問いかけに当代の宮司の顔が少し緊張を帯びた。祖霊社というのは歴代の神職や氏子の霊を祀った社のことらしい。この橋がそうです。鍵のかかった扉の上部にかけられている額を確認しながら、師匠はその正面に立った。歴代の神職の霊がこの中に。その意味を考えて少し背筋に冷たいものが走る。今朝の体験が脳裏に蘇った。師匠は目を閉じてそっと扉に右手を触れる。正一さんと僕が見守る前でしばらくその格好をしていたかと思うと、不意に肩の力を抜いてこちらを振り返った。違うな。そう言い切った師匠に正一さんは驚いた顔を見せる。彼もこんな若い自称霊能者などをうさんくさい目で見ていたはずだ。ただ十カノに対する負い目から、オカミが雇った師匠にそれなりの応対をしていてくれたに過ぎない。しかしその自称霊能者がそれの仕業ではないと言ったのだ。そういうことにしておけば話がシンプルになりやりやすいはずなのに。あれが時の鐘ですか。師匠の視線の先に鐘楼堂がある。境内の隅の方だ。近づくと大きな鐘がお堂の屋根の元に吊り下がっている。金はあなたが。師匠はつく真似をした。宮司はうなずく。時の鐘があるのは神社では珍しいようですが、神仏集合の頃の名残でしょうな。かなり昔からあるのですね。当神社が開かれた頃からと伝わっております。鐘自体は新しいものですね。ええ、これは昭和になってから鋳造されたものです。古いものはあちらに。境内の一番奥まった場所に朽ち果てたような別の鐘楼堂があった。打つための種目もついていない。そちらの鐘はいかにも古そうな姿をしていた。錆が全面に浮いていて元の色もはっきりとしない。師匠はその古い鐘の下に歩み寄るとぐるぐると回りながら観察し始めた。目はありますか。鐘の反対側から顔だけを出してそう尋ねる。いいえ、会った後はありますが欠けてしまっているようです。高橋長沖が持ち込んだ最初の鐘だと伝えられておりますので、こうして今でも保存していますが、 もしかすると何代目かのものなのかもしれません。ふうむとつぶやきながら師匠は鐘の下部を指でなぞった。そして指についた錆をしげしげと眺める。よく見ると師匠がなぞっていたあたりは特に錆が多い。下から数十センチかけてぐるりと別の模様がついているような感じだった。なるほどとつぶやいた後、師匠は正一さんに問いかけた。この錆がどのようにしてついたものか伝わっていますか？
錆ですか？
正一さんは戸惑ったようにいいえと言った。なるほどなるほどと師匠は繰り返し錆を指から払って手を叩いた。ではその合祀の記録を見せていただけますか？それから連れ立って拝殿のそばにあった社務所に戻った。畳敷きの部屋に通され、しばらく待っていると正一さんが丸めた厚紙を持って現れた。これは写しですがと言って広げた大きな紙には神社の祭神や由緒などが細かい字でびっしりと書き込まれていた。写しといってもコピーのことではない、書き写したものということだ。合祀の記録はあとここからですね。師匠が紙を指でなぞる。なるほど、明治以降のものだけですね。合祀したのは7つか。社格はなしか尊者、ほとんどが祭神不詳ですね。単に神と呼ばれていた尊楽社会の氏神というわけだ。記載項目に境内坪数や社殿の摩数、それに管轄官庁までの距離まで書いてあるということは、おそらく明治12年の神社明細帳作りのための取り調べの際に作成された記録でしょう。師匠は僕に明治の神社整理に関する簡単な説明をしてくれた。どうやら明治の初期にそれまで乱立していた全国各地のさまざまな神社を国策として調べ上げ、仏像を御神体にしているような神社を改めさせたり、由緒も祭神もはっきりしないような小さな神社を近隣の神社に合祀させたりして、統廃合を進めることで地域の神社の機能を再生させようとしたのだという。この若宮神社もご多分に漏れず、そうした近隣の神たちを合祀してきた歴史があった。合祀された神は主に先ほど見てきた抹茶に祀られているそうだ。合祀された7社はどれも拝殿もないような小さな神社ですね。住み込みの神主などいなかったでしょう。祭りなどの際にはおそらくこちらの若宮神社から神主が出向いていたのではないですか？師匠の推測に正一さんはうなずいた。そう聞いております。結局この松の木橋では神様に関わる行事はすべてこの若宮神社が関わっていたということのようだ。この若宮神社には遷宮もありませんね。はい、ずっとこちらに。トカノの周辺に文社などもないと聞いていますが。その通りです、ございません。正一さんはそう言った後慎重に付け加えた。少なくとも私どもは把握しておりません。師匠はしばらく社務所の天井を眺めていた。そしてゆっくりと首を戻し、よくわかりましたと言って腰を浮かせた。ありがとうございました。そう言って頭を下げたので僕は驚いて袖をつつく。もういいんですか？
もういいんだ、聞けることは聞いた。
おいとまします。師匠がそう言うと正一さんはそうですかと同じように頭を下げ、あまりお力になれませんでしたと固い表情で口にした。社務所の玄関で靴を履いていると、正一さんが大きな布袋を抱えてやってくる。これを。師匠は、あ、忘れるところでしたと言ってそれを受け取り、中を覗き込んで一つうなずいた。どうもありがとうございます、後日返します。
それ何ですか？
僕も覗き込もうとするとお楽しみは後だと見せてくれなかった。ちらりと縄のようなものが見えただけだった。
そういえば和夫さんは。
話をそらすように師匠がそう問いかけると、 少し前にどこかへ出かけましたなとの返事だった。またトカノに手伝いに行ったのかもしれない。まめなことだ。この神社はご長男のおさむさんが継がれるんですか？いやいや、まだまだ。そう言って正一さんは手を振ったが、総合を崩している。自慢の息子のようだ。後継ぎ不足に悩む神社は多いのだろうが、工学館まで行った息子がいるとまずは一安心というところだろう。もう一度お礼を言って僕らは元日田参道の方へ向かう。鳥居のところまで見送りをしてくれた正一さんの姿が小さくなり、最後に軽く会釈をして自転車を置いてある場所まで歩いていった。その途中で師匠がつぶやく。もう少しで全貌が見える。もう少しも何も、僕には肝心の若宮神社でほとんど収穫がなかったようにしか思えなかった。師匠はにやりと笑うと、さあ次だと言った。自転車を漕いで西川町の中心街まで出てきた僕らが次に向かった先は図書館だった。裏を取るぞ。師匠はそう言って郷土史のコーナーから本を抱えて閲覧室の一角に陣取った。そして西川町の変遷や若宮神社の歴史などを片っ端から調べていった。どちらもこれまでの情報の詳細や再確認といったものばかりで、何か今回の事件に関係していそうなものは見当たらない。飽きてきて上の空になり始めた僕を尻目に、師匠は楽しそうにページをめくり続けている。お、見ろ、亀ヶ淵のことが載ってる。あの道路沿いの貯水池のことか。紙が変色しかかった古い本に白黒の写真とともに貯水池の歴史が記されていた。あんまり詳しくないな。ブツブツ言いながら師匠は顔を近づけて読んでいる。戦国武将の高橋長興がこの大規模な土木工事を行った背景とその効果がどのようなものであったかが簡単に説明されていた。かつてこの枝川沿いには亀ヶ淵という名前の沼地があったそうだ。そこを新たに掘り抜いてため池として補強し、川から水を引いてくるという工事の工程が図解とともに示されている。ふんふんと鼻を鳴らして読んでいた師匠が、ん？と唸った。亀ヶ淵の横に括弧して生姜淵とカタカナで書いてあるな。そうですね。別の項ではちゃんと亀ヶ淵と振り仮名が振られていたので、読み方としては亀ヶ淵が正しいはずだ。というかそれ以外読みようがない。ということは生姜淵というのは別名なのだろうか。生姜淵か。あの辺りでは生姜でも取れるのかなと師匠は首をひねる。そういえば昨日の夕食で山菜の天ぷらの中に薄く切った生姜を揚げたものがあった。名産なのかもしれない。その味を思い出すと口の中に幸せな感触の記憶が溢れてくる。今日もうまいものにありつけるのだろうか。僕が舌なめずりをしていると師匠は立ち上がって近くで本を広げていた60歳過ぎくらいの男性に声をかけた。地元の人のようだった。農協のロゴの入った帽子をかぶっている。この辺りは生姜をやっていますか？
いや、生姜なら隣町だな。
昔はやっていたんでしょうか。ここに亀ヶ淵のことを生姜淵と書いています。
うん。
男性は老眼鏡の位置を直しながら本を覗き込んだが首をひねっている。
あのため池は生姜淵なんて呼び方しねえけどな。
そう言いながら近くにいた知り合いの老人に本を見せると、やはり同じような答えが返ってきた。どうやら生姜淵という呼び名は一般的ではないようだ。もしくはもう廃れた古い名前なのかもしれない。ありがとうございました。師匠はお礼を言って本を抱えると僕に目配せをした。他の本も片付けろと言っているらしい。
もういいんですか？
うん。スタスタと歩き出した師匠を追いかける。
生姜淵で何か分かったんですか？
多分な。 また自分一人理解したという顔で済ましている。いい加減じれったい。教えてくださいよと食い下がると、やれやれとばかりにため息をつきながら師匠は指を立てた。亀という字の読み方はいくつ知ってる？亀ヶ淵の亀の字か。訓読みだと亀、音読みだと木。いくつというかこれくらいしか思いつかない。師匠は大きな辞典を本棚から取り出してペラペラとめくり始める。そして亀という漢字について書いてあるページを開いて見せた。他に亀の手と書いて金朱とか金烈、あと中国の西域諸国の中の九子って国も亀の字を当ててるな。それからかがむの靴という字の代わりに亀の字を当てたかがむなんて、かがむなんて言葉もあるな。知らなかったがいろいろあるものだ。人名だとバリエーションが多いな。あ、そういや私の親戚にも亀に司と書いて久しって名前のおっさんがいたな。しかし、師匠はもう一度指を立てて左右に振る。亀を翔と読む例はどこにも出てない。はあ、だから何だというのだろう。まだわからないのか。はあ、師匠はため息をつきながら首を振った。ものすごくバカにされているらしい。いいか、読み方が違っているんじゃないんだ。だったら間違ってるのは漢字の方だ。漢字ですか。偉そうに言われてもだからどうしたという気がしてくる。というわけで解決だ。何が解決なんだか。仮に貯水池の名前の謎が解けたところで何の意味もない。そう思っていると師匠は満面の笑みで続けた。神主の幽霊の謎は解けたよ。
はあ？
唖然とした僕の肩をポンポンと叩いて師匠は、さあもう少し詰めをするぞと言った。僕はわけのわからないまま促されてとにかく図書館を出た。腹減った、飯食おう。師匠が俊敏な動きで辺りを見回し、食事のできそうな店を見つけ出した。その喫茶店の前に来ると、どこかで見覚えがあるようなバイクが1台だけ止まっていた。右のハンドルにヘルメットをぶら下げている。そのヘルメットを見て思い出した。師匠も気づいた様子でバイクを指さしながらシシシと口元に手をやって笑う。ドアを開けるとカランと音がした。小さな喫茶店の中には数人の客がいたが、音に反応してこちらに目を向けた人の中に見知った顔を見つける。カズオだった。バイク姿は昨日の夕方に見たばかりだ。狭い街だな。そう言いながら僕らがテーブル席に近づいていくと、カズオは驚いたような顔をして、そして次の瞬間困ったような表情を浮かべた。その向かいの席には見覚えのない女性が座っている。参ったなと言いながら頭をかいた後、カズオは妹ですと紹介した。妹ということはみどりさんか。確か楓と同い年のはずだ。髪の長いその女性が丁寧に頭を下げるので、こちらもそれに習う。楓とはタイプが違うが、なかなか綺麗な子だった。僕らはもう出ますけど、ゆっくりして行ってください。ここは昼の A ランチが安くて美味しいですよ。カズオは朗らかにそう言うと、会計を済ませた後で僕と師匠に近づいてきて耳打ちをした。ここで僕らを見たことを誰にも言わないでもらえますか。頼みますとばかり拝むような仕草をする。いいよ。師匠は特に気にしない様子でそう言うと、大げさな身振りでウェイトレスを呼び、早口に A ランチを注文した。腹が減って気が急いでいるらしい。連れ立って店を出ていく2人を横目で見ながら、僕も同じものを頼む。疑問を感じはしたが、 A ランチがテーブルに並べられるとそんなものは吹き飛んだ。あれこれ動き回って頭を使っているせいか、昨日からやたら腹が減る。師匠と二人で出された料理を黙々と片付けていった。満足じゃ。 師匠が箸を置く。そのまま用事を探しているようなので、僕の目の前にあった容器を差し出しながら、神主の幽霊の謎が解けたってどういうことなんですか？と聞く。師匠は用事を一本抜き取り、口元を隠しながらこんなことを言った。
謎が解けたは言い過ぎかな。フーダニットはクリアになったが、ホワイダニットがいまいち見えてない。
だから何ですかそれは。
まあとりあえず今までの解決手段が間違っていたことが分かっただけでも十分だろう。
最後までそんな抽象的なことばかり言ってはぐらかされた。納得できていないが、師匠が腰を浮かせたので仕方なく一緒に席を立つ。レジで師匠が領収書をくれと言うと、ウェイトレスは驚いた様子で店長を呼びに行った。普段は近所の馴染み客ばかり相手にしているから、領収書が欲しいなんて言われたことがないのだろう。僕にしてもこんな更新所のバイトをしていなければ、学生の身分で領収書をもらう機会などそうそうなかったに違いない。厨房の方から出てきた店長がレジの下の棚をごそごそ漁っていると、ようやく未開封の領収書の用紙が出てきたので、それに記入してもらった。こんな食事代も調査費で落ちるのだろうか。
一度戻ろう。
喫茶店を出た後、若宮神社でもらった袋をポンと叩いてから師匠はそれを担いだ。それからまた自転車に乗って僕らは十日野に戻った。相変わらず風は冷たいが、その間師匠はペダルを踏みながら鼻歌などを歌っていた。随分と余裕が漂っている。
余裕ですね。
そう聞くと、そうでもないよとの返事。しかし表情はやはり余裕そうだった。
ピースがあと一つ二つで埋まるって感じ。
そんな意味深な言葉を吐いてにやりとした、実に意地悪そうな顔だ。旅館に帰り着くと、ひろこさんが暇そうに玄関先に座り込んでいた。
あ、おかえりと座ったまま手を振っている。
今日一日客がいないとなると気楽なものだ。年末の書き入れ時にこれではオーナーは気苦労が絶えないだろうが、従業員としてはほとんど休みみたいなもので、ラッキーとでも思っているのかもしれない。時計を見ると昼の2時を回っている。自転車を玄関前に止めて、師匠は布袋をひろこさん、布袋をひろこさんに押し付けた。大広間に置いといて、そう頼むとひろこさんはいいよとえっちらおっちらそれを手にかけて、大広間の方へ向かう。手に下げて、僕らはそれを尻目に2階の部屋に上がった。途中他の温泉に入りに行こうと師匠が僕の方を振り返りながら言う。
他のって田中屋ですか？
とりあえずお隣らしいからそこかな。
観光気分ですか？
自分でそう言った後、勘助さんが近くにいないかと首をすくめる。あの人は腹に一物を持ってそうだ。女の雇った僕らうさんくさい連中に対し明らかに敵対心を抱いている。あまり不真面目そうな言動をしているといつか怒鳴りつけられそうな気がする。
人聞きが悪いな。情報収集だよ。古参の温泉旅館は新参者の十日野を快く思っていないはずだからな。その裏を取りがてら例の噂のことについて聞き込むとしよう。
そうして着替えを持ち出し、玄関先に止めていた自転車に乗ろうとすると、楓が敷地の門のところに立っているのに気づいた。
お出かけ？
あ、どうも。
昨日よりも大人びた感じの服装をしている。
デート？
と師匠が品を作っていやらしく聞くと、楓はそんなんじゃないですよと手を広げて左右に振る。
カズ兄がみどりちゃんと昨日兄弟喧嘩しちゃったらしくて、仲直りしたいからみどりちゃんの好きなスタンドランプをプレゼントしたいんですって。
そのスタンドランプをどう選んでいいのかわからないので、買い物に付き合ってくれと言われたらしい。僕と師匠は顔を見合わせた。
それでか。
喫茶店での画像の様子を思い出して笑ってしまいそうになる。
あ、来た。
田舎道に控えめな排気音を響かせて画像のバイクが姿を現す。 なんという車しか知らないが、黒っぽいレーシーなやつで、こうして走っているところを見るとなかなか様になっていてかっこいい。旅館の敷地に入り、僕らの前でバイクは止まった。ヘルメットを取った和夫は済ました顔で、昨日はどうもと僕らにシャーシャーと挨拶をすると、座席下の収納スペースからもう一つヘルメットを取り出して楓に渡した。じゃあ行ってきます。ヘルメットをかぶりながら僕らに手を振って、楓はバイ、あ、さっきのはあれか、楓か。ヘルメットをかぶりながら僕らに手を振って、楓はバイクの後ろに乗り込んだ。和夫は何か確認するようにゆっくりと僕と師匠に頭を下げ、それからアクセルを踏んで颯爽と走り去った。それを見送った後で師匠がぼんやりと言う。でかいバイクだな、ヘルメットは2個収納できるやつだぞあれ。そんなことより、さっきのやりとりに和夫の必死さが伝わってきて、なんだかこっちが恥ずかしくなってしまった。どうやら喫茶店では妹の緑との口裏合わせの作戦会議に出くわしてしまったらしい。妹を出しにしてデートの口実を作るとは、なりふり構わないというより、その生真面目さが垣間見えた気がして微笑ましかった。そんなあれこれ理由つけなくても、もっと強引でいいんじゃないかな。昨日の夜のことを思い出してそうつぶやいたが、師匠は興味を失った様子で、さあ行こう、早く汗を流したいと急かし始めた。確かにハイペースで自転車を漕ぎ続けていたので汗をかいたし、しばらく体を動かさないでいると寒さで急に服に染み込んだ水分が冷たくなっていく。いいですね。僕は本心からそう言った。
以上、みの3でした。難しくて漢字が読めないし、間違えまくるし、失敗しまくりでした。で、
ジータレスミ245、簡単に言うと初期はシンプルで読みやすい。トリップつけ出した頃から心理描写や状況描写がくどくなってる。初期っていうのは星新一、最近はラノベ。星新一風な文章はできそうでできない。なるほど、そこでなんかちょっと無理じゃねっていうところか。で246、投稿したての頃は控えめだったのがそうじゃなくなっただけだと。まあ、この辺は真相がわからないからずっと終わんないですね。この結論は出ない。で247、柏手じゃない、柏手か、あれ俺なんて言うんだ、っていうか普通に拍手って言うんだろう俺。っていうかなんか鳥居だとか狛犬とか全然なんかもうで読めねえしさ、高橋長沖とかさヤマトタケル、竹内のスクネ、読めません難しい今回、まあ、基本なんかこういううんちく垂れてる時はすごい難しいんですけどね、こういうのは自分詳しくないから全然わからん。で柏手ってどこだ、柏手、あ、2回拍手を打ちって俺は読んだな、多分柏手を打ちだな、確かにな、打ちって書いてんだから拍手を打ちとは言わないね。2礼2拍手1杯は、あ、違う、2杯2拍手1杯っていう言い方はいいんだけど、2回頭を下げ2回拍手を打ちじゃなくて2回柏手を打ちだね、確かに。その手前で自分2拍手って言ってるからもう拍手って読んじゃったね、その辺からあれだね、基本その初見のこのダメなとこが出るね。で
248、師匠博学だなと。師匠もうね頭いいんだよね、そういうところは。好きなものに関してはとにかく詳しい。そう、切れ者だしね、よく知ってらっしゃる。で、249、武将が作ったから生姜淵なんじゃねと。これは分かりませんね、どうなるか。これかもしれないですけどね、漢字が間違ってるっつったらね、亀じゃないでしょっつって。で、生姜淵って書いてあったってことは、でも亀っていう字と生っていう字全然違うけどな、そんなに間違えるのかな。亀っていう字に近い字でなんか間違えてるとかじゃなくて、分からんけど。で、250、師匠は白式だけどあくまで通説だから結構異論もあるんだけどねと。ああ、通説だから、うん、まあその辺は、まあ、まあ師匠の場合もう言い切っちゃうけど、うん。で、251、高橋長沖ってどういう字なのと。まあぜひね、あの師匠シリーズまとめとかでググってもらってですね、師匠シリーズまとめ、にちゃんの怖い話まとめとかいうサイト、まあそこじゃなくてもありますけど、で、みの本編3のとこをしてですね、これだって俺説明できねえもん、高橋長沖って。これ沖っていう字なんて読むのこれ、長まではいいんですよ、長まではいいんだけど、その次の沖が読めねえ。ひ、変っていうのかな、あのボーボーと燃えるあの火の火の辺に、その、織物なんていうの、これ織物とかの織のその糸辺じゃないやつを火辺に変えればいいんですよ。うん、難しいですよ。で、252、蒼天航路に亀の神様が将って曹操が言ってた気がすると。へえ、亀の神様に将っていうのがあるの。まあこの辺はね、どうせ謎が解けるでしょうから読んでいけば。だからあんまりここで調べるつもりはない別に。で、253、二礼二拍手一礼、まあ二杯二拍手一杯とも言いますけど、が一般的な作法だけど、各神社ごとに独自の礼拝作法、あ違う、心配作法があると、若宮でも心配作法もそれの一つなのかなと。そうですね、その一般的なのしか自分知らないですけど、どういうパターンがあるんですかね。変な話、三礼三拍手、二礼とかなんかあったりするんですか。数が多いとか、数が多いパターンってあるのかな。二礼二拍手一礼よりも結構二礼二拍手一礼っつうのも、うん、あれな気がするけど。ね、言ってたもんね、なんかね、全然俺意味が分かってないで やってるからな。二礼二拍手一礼ですかって言って、そうですねつって、仁徳天皇と大和たけると竹内の宿根ですからねみたいに言ってたよね。違うわ、ごめん間違えた。王神天皇と中愛天皇、合ってんのかこれ読み方。王神天皇、中愛天皇、これ中愛でいいのかな。まあ全部音読みで、多分大抵ね、間違わねえのは音読みでやってる時だから合ってるな。中愛天皇だ、王神天皇と中愛天皇、そして新皇皇后って呼んだんだけど、これ合ってんのかな。多分間違ってないと思うんだけどね、他に読み方わかんねえし。あ、違う、神宮皇后だった、間違えてた。神皇皇后って呼んだやつ神宮皇后って呼んだ。神に、皇なんて読めばいいかあれだけど、うん、これ神宮皇后って読むの、知らねっつの。中愛天皇の皇后のことっていうかでいたらしいですね。
生務40年170年に生まれた方らしいですけど、皇后
知らんわ。
なるほど。で、254、油断してた、まさか読んでるなんてと。まあ、読んでますね。で、255、出雲大社は作法が違うはずと。出雲大社なんてあれじゃない、なんか神がその神奈月が集まってくるとこでしょ確か。だからもうそんな集まってるところだと二礼二拍手一礼じゃ足んねえんじゃねえの。もうで256、神宮皇后と。俺間違えてたやつ、さっきのやつですね、読めません。 で257、出雲大社では二杯四拍手一杯。そうなの。二回お辞儀して、これどういう意味なんだろう。なんで拍手の数が増えてんの。拍手するってことはさ、呼んでるっていうか気づかせてるわけだよね。そのでもなんで二礼なんだろう。まあ、最後の一杯はね、その全呼ぶだ呼んで気づかせて最後礼するんだろうけど、最初の二礼がよくわかんないな。二杯がで258、寝台の天皇かと。上城わからん、ごめんなさい。で259、数が多いのもあるよと。四礼四拍手三杯、うろ覚えだけどと。他にもすげえややこしいのとかあるよと。そうか、全然そういうのにそのなんつうの詳しくないんでわかんないんですけど。で全然関係ないことを言っていいですか。うる覚えってここに書いてあるんですけど、うる覚えっていうのをと思って今ちょっとどっちが正解なのか分かんなくなったんで今ググりました。今うる覚えっていうのは完全な誤りらしいですよ。うろ覚えらしいですよ。うるじゃなくてその、うつろとかその空洞を指す殻とかね、うつろっていうのでうろっていうのでうろ覚え、自分もうろ覚えだと思ってたんであれやべえ俺間違えてたかなと思って今見たんですけど。で260、音読みしてれば間違いないよと。でも神宮皇后なんてさ、これグーって言わねえしね。でも神宮皇后でもいいのかな、わからんけど多分ダメだな。書いてねえもん、信号とも読んでも大丈夫よみたいな。神宮皇后って書いてある、ダメだわ、難しい。はい、つうわけで、今日はですね、この辺で終わりにします。結局まあ、師匠はなんかいろいろ分かってきたよっていうところなんですけど、どうなるのかっていうところですね。で、あと剣道の話ってやつを自分読んでないみたいなんで、俺花って読んだっけ、花は読んだな、花読んだよね俺。もうなんか何を読んで何を読んでないのか分かんなくなってた本当に。自分の中で間空いちゃうとね、どうしても。次回、ミノ本編4本編5を読んで、でまたなんか巨人の研究ってやつをアップしてるらしいんで、でもそれもなんか前編って書いてあるから、まだ完全にその全てアップしてるわけじゃないんで、これもその後編まで、アップされた上で完成したら読みますけど、でその際に、まあ、剣道の話も読めたらいいなと思います。はい、で261、明治以降の神社も寺も統廃合でめちゃくちゃにされたオカルトな影響って大きいなと。はあ、めちゃくちゃにされたのか。 もうなんかなんでこれとこれ一緒にしても神がっていうあれなんだろうけど、全然その辺気にしないでやっちゃったりっていうのはあんのかな。で、262、俺はだいたい横の人チラ見しながら参拝するから作法なんかわかんないねと。てかそういう人多いと思いますよ、俺もそうですけど。え、ちょっと待ってよ、2礼200首。でも基本その2礼200首1礼ってそのいうのは知ってるし、まあさ、さすがに正月とかはうちにその神棚とかあるからそういったところでもやりますけど、まあ大して意味も分かってないし、じゃあ実際その参拝するときにそこのとこではどうすればいいのかっていうのは分かんないから、どうしてもそうやってね、どうやってやってるか確認はしますよね、他の人ね、その前の人がどうしてるかとかね。で263、寸止めおつつと、うん、まあ以前からも言ってますしね、一気にあと2つ読もうとしたら確実に2時間はあとかかるわけで、ほぼだからもう3時半までになっちゃうしね、今からやったらってことで。で、264、俺は北部九州なんだが、神羅出兵の時に九州に来た時に神宮天皇が船の補中、この補だね、の橋を切り出した補中さんっていうのがあるの、船の補がありますよね、ほ柱か、ほ中って読んじゃダメなのか、ほ柱を切り出したほ柱山っていいのかな、こう山の名前の時はほ中って言ったりするかもしれない、どっちなんだこれ。ほ柱山なのかほ中山なのかどっちかがわからん。どっかに読み方書いてねえかな、ほ柱山でいいのかな、ほばし、ん？どっちだろう。ほばしら、でも全部ほばしらほばしらって書いてあるな、アドレスが。アドレスにほばしらほばしら書いてるから、多分ほばしら山でいいのかな。ほばしらさんなのか、ほばしら山なのかもわからんけど、ほばしら山だ。ほばしら山っていうのが書いてあるな。で、ほばしら山っていうのがあると。で、枝ぶりのいい木を見て神宮皇后が名付けたと。枝三つから枝光り竹内の裾、違う、なんだっけ、飛ばすりした、竹内のなんだっけ、俺忘れちゃったよ、なんだっけそれ、竹内のすくねが海岸にあった松の若い木を見て名付けた若松っていう地名がある。古代なのに残ってるのがすごい、お疲れって書いてありますけど。で、神羅出兵って言ったけど、新羅らしいですね。新羅出兵、新羅ってどこ、神羅、あれ、なんか朝鮮のあっちの方とかイメージなんだけど、神羅って言わないっけ、俺神羅って習ったような気がするんだけど、新羅って言うんだっけこれ、あれどっちだっけ、俺どっちだな、俺ね正直ね、歴史はねもう中学で止まってるんでね、高校からは歴史やってないんでね、コークリ神羅、新羅って言ってたかな当時な、覚えてねえな、そうだよね、朝鮮半島、ね、古代のね、百済とかね、高句麗、新羅か、新羅じゃないのか、てかどっちでもいいっぽいけど。九州に来た時に、神宮皇后が船の帆柱を切り出した帆柱山、枝ぶりのいい木を見て神宮皇后が名付けた枝三つから枝光り、枝三つから枝光り、よくわかんないな、どういうこっちゃ、この辺全然意味がわかんないな、枝三つだから枝三つ、枝三 枝光でいいのかな、枝光駅っていうのがあるんだな、枝光から枝光てか全部ね、これね振り仮名振ってください、これ漢字俺弱いしよくわかんないんで、でだからもうさっきのもう忘れちゃうぐらいですから竹内のすくねっていうのも忘れちゃうぐらいなんで、竹内のすくねが海岸にあった松の若い木若木を見て名付けた若松、まあとりあえずね地名にその昔のそういうのがらもう、使われてるのがありますよってことですね、簡単に言いたいのは古代なのに残ってるのがすごいのはやっぱり日本のあれだからでしょうね、あの日本っていう国が常にずっと日本っていう国であったからなんですかね、そのどっかの国からいろんなのが入ってきてああだこうだっていうのはされてない、常に日本は日本だからっていうところで昔からのその地名がずっと残ってるっていうところなんですかね。で265、こんばんは、この放送初めて聞きますと、もう終わりますって話ですよ、もしあれでしたらその録音ファイルアップするんで、っていうか録音ファイルは散々パラアップしてるんですけど今回のやつもアップするんで、もしよかったら266、田舎の話は物の部振動も出てくるしいろいろややこしい話になりますねと、もう全然わかんないの、で267、最近ネット上でも同人誌でもかなこさんの話が多くて面白いけどもっと師匠の話が聞きたいのになと、あそうなんだ、そういう方もいるのか、俺の場合は別に全然気にしないから面白ければいいっていうねぐらいの、軽い感じなんで、で268、白木、はい、で269も白木で270がスクネ、パッとさ見てさスクネって出てこねえんだよね。で271、白木は古代の朝鮮半島の一国ですと。で272、古代朝鮮だねと、神宮皇后の三冠征伐っていうのはあれなのかな、さっきの高句麗とか白木とか あとなんだっけ、高句麗と白木と百済、それのことかな。で273、枝光、はい、で274、枝光から枝光に変わったってことですと。いや枝光って最初なんつうの、さっき師匠シリーズで使用使用って読んでたもんですから、枝っていう字見るといきなり死って出るんですよね、枝って読めないで何にもなしで多分枝光から枝光って書いてあったらあれだったんでしょうけど、さっきのその音読みっていうことと使用使用って読んでたのがあったんで、あの思考とかあの枝光とかそういう風ななんかね、あの間違った方が先に出てくるような感じ、素に読んでいいんだよって書いてあるんですけど、素に読んでそういう風なのが先出ちゃうっていう、はい。で275、神津神天神神、違う、天つかみ国つかみだこれ、国つかみ天つかみだ、国つかみ天つかみってのがあるので、古代日本史はロマンが満載ですよと。もう国つかみ天つかみっていうのもあの モンスターハンターで天つかみとか出てきたおかげで知ってるってだけで、これ天神人って今みたいに読みそうですよ、はっきり言って神津って読みましたしね、自分最初今、神津じゃないんですけど、それぐらいねダメです、パッと出てこないです日本人ですけど。で、276、神社に祀られてる神が名付けたんだからなんかすごいなって、と、そうだよね、読み仮名書くべきでした、すまそうと、いやいいんですけどね、俺がバカなだけなんで、ねえっとでもねこういう系のね話はね、やっぱりなんだろう、ダメね、どんどん廃れてって、本当好きな人しか知らないから、自分みたいな人間全然わかんない、日本のことだけど読めなかったりとかしちゃう、というわけで、277がポカーンって書いてあるんですけど、
自分もだって読んでてこれだけもうあーあーって言ってるってことはもう全然分かってないですからね。漢字難しいわ。改めて漢字日本語難しいって思います。はい、改めて思う。いつも思うけど改めてこういう時にまたさらにね、思うね。てなわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたフォーシェアードにアップしたいと思うので、もしよかったらそれを落として聞いてみておくんなましと。で、リスナーの方がですね、MCD って前回読んだやつなんですけど、その MCD をニコ動にアップしてくれたみたいなので、もしよかったらどっちでもいいんですけどね、録音ファイル聞いていただいても、とりあえず興味あったらよろしくお願いしますってことで、で278、教養ないなと。朝鮮半島の百済での内乱に敗れて日本に命からがら逃げ延びてきた敗山兵が今の天皇家の祖先だろ。和人はアメリカより先に朝鮮人に占領されてるんだよと。俺知らない、そんなの。っていうかそんな風なの、あれ何このまた朝鮮説また出た、また今の天皇家の祖先出たよ。まああんまり言わ、自分もよくわかんないんで言わないです、また来た、紀元説来た、また。で279、民族学的な話は個人的には好きなので読んでほしいですね。ウラエスクとかも良かったと。あ、別に何だろう、民族学的な話かどうかっていうのは別に自分全部初見だから、分かんないんで読んでるんであれなんですけど、まあ教えてもらえば、リクあれば読みたいと思います。てなわけでこの辺で終わります。お疲れさせた、あざした。さっき言ったように録音ファイルアップするので、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、あと1回の配信でこのミっていう話は4、5読むんで終わりになります。まあ、どういう結末を迎えるのか、まあ楽しみですけども、なるべく早くやりたいと思います。というわけでありがとうございました。おやすみなさい。ではバイバイ。